全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。正英賛美歌543番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌75番。いたします。麗しい聖日を与えてくださいまして、私どもに一層の喜びを与え、聖日の礼拝を私どもの喜びとしてくださいましたことを感謝いたします。それにもまして、私どものためにあなたはこの一週間の数々の恵みを与え、私もが決して見捨てられたものではなく、御子イエス・キリストの贖いによってあなたのものとせられたものであることを確信することができ、感謝でございます。しかし私どもは あなたに対して従順ではなく不平を置く、少なくとも心から喜んであなたを迎えようとしない愚かなものでございます。そういうものに対してあなたはいつも変わることのない恵みを与え、私どもを捕らえ、私どもの前にまたしんがりとなり、聖書が告げておりますような守りをお与えくださいますことを感謝いたします。わずかなことにも傷つき、小さなことで命を失いやすい私どもの脆い生涯でございます。それをもあなたは守り導き、来る日も来る日も健やかな生活をお与えくださいますことを感謝いたします。あるいはいろいろな困難に臨んでもあなたは祝福を与え、それに忍耐する力を与え、それを乗り越える恵みをお与えくださいますことを感謝いたします。どうぞそれぞれの家庭をもあなたは祝し、いろいろな弱さにもかかわらずあなたの恵みをここに明かししてくださいますことを感謝いたします。私どものこの世における務めをあなたは祝福し、私どもの家計を追い、あなたに対する奉仕を受け入れてくださいますことを感謝いたします。私どものようなものを通して御栄を表し、御恵みを明かししてくださいますことを感謝いたします。願わくは私もがいつも正しい信仰を与えられ、その信仰によってこの恵みを見失うことがありませんように導いてくださいますよう願います。これらの恵みの一切の背後にあなたがそれを明かし実現してくださいました主イエスキリストの救いの御業がありますことを忘れることがありませんように導きたまえ、日常のどのような生活の中にもこのことが生きてまいり、私どもを捉えて離さず、私どもに力を与えてくれるものとなることができますよう導きたまえ、教会があなたの御祝福のうちに置かれておりますことを感謝いたします。しかし私どもの中に病んでおりますものもありますし、信仰の衰えておりますものもあります。あるいはいろいろな苦しい事情の中に置かれ、あるいは深い憂いの中に置かれておりますものもあります。主よ、どうぞどの場所においてもあなたがまことに造り主にいまし、また救い主にいていましたもうことを固く信ずる信仰が明らかにせられますように、それによって耐えることのない望みが私どもを貫いてまいることができますよう導きたまえ、今日ここに見舞いに招かれて守ります私どもの礼拝をどうぞ祝し、御心にかないますよう導きたまえ、なお山の戦火、あるいは暴力や不法の中に痛む人々を、災害によって苦しむ人々を顧みたまえ、長引く疫病のために苦しむ人々の上に また救援のために労する人々を助け守りたまえ。どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える五日市伝道所を顧みたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第2編の1節から2節、旧約835ページ。詩編第2編1節から2節。何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。新約聖書使徒言行録第4章23節から31節、新約220ページ。使徒言行録第4章23節から。さて二人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実、この都でヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと御手と御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。そこまで。国家権力の中枢である最高法院に引き出され、尋問を受け、重ねて脅された上でペトロとヨハネは釈放されました。二人のために祈っていた仲間たちがあります。その祈りの共同体、仲間たちのところにこの二人は帰っていくのでした。私たちも自分が祈られているということを、それは何か証拠を持って 確かめることは多分できません。信ずるしかないんです。でも自分が祈られているんだということを本当に信じていくときに、あ、祈ってくれているその人たちのところに自分は帰れる、帰るところがあるんだ、そのことを知ることは大きな勇気につながっていくと言ってよいでしょう。ペトロとヨハネは仲間たちのところに帰って、そして報告しました。その内容についてこの使徒言行録の記者は、ペトロたちが自分たちがいかにして主イエスのことを、神の救いの御業を証しできたかということを報告したとは書いていないんです。そうではなくて、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず報告した。脅しの言葉です。本当なら聖霊をいただいてこんなふうに信仰を証しできたと高揚感を持って報告することもできたでしょうし、あるいはあの権力者たちをやり込めることができたという何かこう達成感というんでしょうか、勝利感とでも言いましょうか、そういうものを持って少し自分に酔うような思いで、いや、こういうことだったんだと報告することもできたはずです。しかしここで使徒言行録の記者は多分それも言われたと思うんですが、それよりも脅されているという非常に厳しい現実を報告したと記録するんです。決して楽観視できない、本当に厳しい現実があるんだ、そのことを仲間たちに伝えたというのです。そうしますと、これを聞いた人々、仲間は皆心を一つにして祈り始めたというのです。心を一つにする、まあ、表現としては大変美しい表現ですが、実際にはどういうことでしょうか。心を一つにするという言葉は、実は心を合わせるという表現もできる言葉なんです。一人一人が負っているさまざまな境遇や、あるいは重荷や課題、あるいは一人一人が持っている能力はみんな違うんです。今私たちの教会もみんなそうです。年も違えば、悩み事も違います。そういうある意味ではバラバラな人たちなはずなんですが、その人たちが一つに、心を一つにして祈る、それは同じところを見ようとすることです。そしてそれはこの礼拝の場でしたら、おそらくこの十字架にまっすぐ皆さんのこの心の眼差しが向いてくると言ってよいでしょう。それはきっとこの十字架を通して天の神の右の座にいましたもうイエス様に向かって心の目を向けていくことになると言っていいでしょう。そしてもう一つ、声を合わせ同じ祈り、同じ賛美、同じ願いを捧げていく。私たち今コロナで声を出して歌うことがまだできておりませんけども、一日も早く一緒に歌いたい、声を出して歌いたいと心から願っております。実際に歌ってみるときどうでしょうか。周りのことを全く無視して、一人だけ何か酔ったように、わーって神様って賛美して感謝して歌うでしょうか。多分礼拝でみんなで歌うときには、周りの人の歌声にを聞きながら、そこに一緒に自分の声をそれこそ合わせて賛美していくのではないでしょうか。心を合わせる。さっきの主の祈りも、 今私が代表して祈っているだけですけど、みんなで祈ろうとするときには歩調を合わせますよね。使徒信条を告白するときもやっぱり周りの声を聞きながら歩調を合わせて声を合わせていきますよね。それと同じです。みんなで心を一つにするというのは、心をそうやって合わせてまっすぐに神様の方に向かって祈るわけです。脅されて命の危険さえある厳しい現実の前に、どのような共同の祈りがなされたでしょうか。三つポイントがあります。一つ目はまず賛美です。この世界、天も地も海もそこにあるすべてのものはあなたが作られたものですと祈って始まっております。つまりこの世界も私どもも全部あなたのものですと告白している賛美です。この一番最初に主よって言葉がついてます。実は、弟子たちがイエス様のことを主よって呼ぶ時の言葉とは違う言葉が使われているんです。珍しい言葉なんです。それは、所有者という意味合いが強い主人という言葉なんです。つまり世界を作られた主である神様、あなたは私たちを本当にご自分のものとしてくださっているお方です。そういう意味で私たちはあなたのしもべですと告白している。でしかもこのしもべという言葉も、パウロなんかが私はキリストのしもべですって手紙の最初の自己紹介でよく言うんですけど、それは奴隷という言葉をよく使うんです。ドゥーロスというギリシャ語なんです。でもここは違うんです。ここのしもべっていうのは奴隷ではなくてですね、子供っていう意味のある、そういう同時にしもべっていう意味もある別な言葉なんです。で、残念ですけどこの日本語に翻訳されている言葉だけでは、見分けがつきませんけれども、そうなんです。実は私たちはしもべです。でイエス様も聖なるしもべって言われてますけれども、それは奴隷という言葉ではなくて子供、あなたの子供のような存在なんです、大切にされている存在ですと言っているようなものです。しかしどうでしょうか、世界も私たちもあなたのものですというこの信仰の言葉は、いわゆる世の中の人たち、世俗の一般の人たちからしたら当たり前に受け入れられたり賛同してもらえたりするものでは多分ないでしょう。なんでって、だって世界は誰のものでもないでしょう、自分だって自分のは自分のものでしょう。これ自分を手放すのっていうのは嫌なことです。普通には私は私のものだってどっかに思ってるんです。でもそれを神様のものだって言ってしまうことに対する抵抗感、それは当然あると思うんです。ですから別にそういうこの世の見方を蔑んだり見下すつもりでは全くなく、それはごく当たり前だと思うんですね。しかし私たちが、世界も私たち自身も、神様あなたが作ってくださったものであなたのものですと言えるということは、なぜか決して当たり前に言えてるわけではないんです。そう言えるのは、いろんな人生経験を経ながら、若かろうとも年を取っていようとも、十字架の前に立つ導きを受けるわけです。十字架の前に立ってこの十字架に直面していく、そしてさらに一歩進むときに復活の主イエスと出会っていく、それを与えられたがゆえに、あ、 この世界も自分も神によって作られたものであり、神のものだというところにやっとたどり着くんです。何か山に登って自然の壮大さを見て、ああ素晴らしいと思って感動して、これは神様が作ったって思うのとは違うんです。自分とこの世界に絡みつく罪、ヘブル書11章のところにこう絡みつく罪って言葉がありますよね。今年先週から金木犀の香りが街中に漂っていて、実は教会のそこのところに、金木犀の木がいっぱいあって、いつもならふーっと香るはずが、おかしいな香らないなと思って今朝見たら、ヤブカラシがドワーッと覆ってしまってて、かわいそうに金木犀の木は中の方で一生懸命咲いてるんですけど、香りを放つところまで行きません。今朝慌ててそれを引っぺがしてきました。ヤブカラシの植物そのものに罪はないと思いますが、いつの間にかこう絡みついていってしまう、この罪の姿を思います。私たち自身の人生の歩みを振り返ってもそうですし、今世界で起こっているさまざまな悪しきニュースを見てもそうではありませんか。もう本当に人間の傲慢と強欲と虚栄心と残酷さがこう絡みついて世界国々をこう巻き取っているような感じではありませんか。自分自身、そして自分を取り巻くこの世界に絡みつく罪を、この十字架を前にして、釘付けにされて苦しんでいく主イエスを前にしながら、あーってそこに気づきを与えられていく、そこに罪があるんだということを知らされていく、その罪の解決にはどうしたらいいのかということ、この罪の問題を抜きにしては世界も自分も一体何の目的、何の意味があって存在しているかが多分見えてこない。偶然の産物でしかなくなってしまう。そしてそれは極めて刹那的な行き当たりばったりの生き方になってしまうでありましょう。しかし不思議な導きの中で十字架に直面し、復活の主の言葉に触れて、この罪の許しの救いの信仰をいただくときに、ああ自分の存在は偶然たまたまこの時代にこのようにして発生したように生まれてきたんではなくて、神によって作られた、その作ってくださった方がちゃんと見ててくださり、導いてくださり、必要なものを与えてくださる、だからそのご支配に委ねるという平安を私たちは与えられていることに気づかされ、知らされ、その幸いを味わうのです。ですからみんなで一緒に祈る祈りの冒頭が賛美で、世界も私どもも神様あなたがお作りになったもので、私たちはあなたのものですと告白して祈って始まったこの共同の祈りでした。二つ目、告白です。あなたは父祖ダビデの口を通して聖霊によってこう語っておられましたと言って、詩編二編先ほど読みしました、一節から二節の言葉を引用し、あの詩編の言葉通りに十字架の出来事の中で、ポンティオ・ピラトやヘロデや民衆たちや権力者たちがこぞってあなたに背き逆らいました。あの詩編二編の言葉が本当にその通りに実現しました。でもそれは神様あなたのあらかじめお定めになったご計画の中にあったことですと告白して祈る。これはご計画があってそうなったんだということで いわゆるもう線路が引かれてそうならざるを得ないような運命論的なものではもちろんありません。神様の書いたシナリオの上で我々は操り人形のように動くしかないのか、断じて否であります。神様はそのご計画の中でよく見たらわかるはずです。悔い改めのチャンスをこれでもかこれでもかというほどに与えてきておられるではないか。何度その悔い改めのチャンスを拒んできたことか。にもかかわらずついにこの十字架の救いに預かる時に自分の目を背けたくなるような罪もペトロにとったら3回もイエス様を知らないと言ったあのこともパウロにとったらこの後見ますけどステファノが殉教していくときにみんなの荷物の番をしてステファノが殺されるのに賛成って言ってやってた。いや自分も初代教会の信徒たちの家に踏み込んで押し入って捕まえてそしておそらく拷問してそのナザレのイエスを信ずるという信仰を捨てろと迫っていったあの過去、消そうと思っても消せないその自分の罪、目を背けたくなるようなその罪も次の誰かの救いのために意味あるものとせられるのだということを知るのです。私どもはその罪の過去を願くは消し去りたいと思います。もう見たくないと思います。でも福音書になぜペトロが3回もあんな形ではっきりとイエス様を裏切ったということが書き記されているんでしょうか。あれはペトロ自身が語ったからでしょう。恥ずかしいけれど実はあの時私はこうだった。ペトロ自身が自分のつまずきと背きの罪を告白していった、みんなの前に話していったんだと思います。それは本当はとても言いたくない聞かれたくない話です。でも彼はそれをきっと語ったんだと思います。何度もそれはその自分の負い目であるはずのこの愚かな罪も次の誰かのが救いに預かるために意味のあるものとせられているんだって知らされているからです。そうやって神のご計画が進んでいくわけです。神のご計画は我々人間には考えられないような愛に満ちたご計画だと言ってよいと思います。厳しい現実を前にしてみんなで心を一つにして祈っていくときに神様あなたのあらかじめ定められた通りみんなあなたに背き逆らっています、でもそれはあなたのご計画の通りでした、そう告白した上で三つ目願いです。今度は主よって二度目の主よが出てきます。これはいつもペトロたちが主よってイエス様のことを呼ぶ主で、ご主人様がキュリエという言葉なんです。主よ今こそ彼らの脅しに目を止めてくださいと祈る。弟子たちも私どもも信仰をいただきながらも神に逆らう世の権力の前にたじろぎ恐れるわけです。この信仰をいただいたからもうみんな平然とその世の権力の前に立てるか、そんなことありません。たじろぐんです、恐れますよ。全能の神は私どもが願う前から とっくにそれはご存知であるし、脅しをかけてくる者らをも見ておられる。しかしそれでも願うんです。私どもは決して強くはない、揺るぎない信仰を持っているわけでもない。権力者たちの圧倒的な力の前にたじろいで恐れるものだ。しかし誠の審判者はあなたですから、そのあなたに委ねてなすべきこと、すなわちあなたの言葉を大胆に語らせたまえと願う。シエスがかつて教えてくださっていた言葉を思い起こすことができます。こう言われました。友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。五羽のスズメが二アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。ルカ十二章にあった言葉です。私どもを作ってくださった方は私どもの髪の毛を一本残らず数えて知っておられると言われるほどに、私どものことを心にかけてくださっている。そして言葉を、御言葉を常に新しく与えてくださる。神の言葉は背き続ける罪の中にある者にとっては、自分のお腹の底に隠している欺瞞や偽りや嘘をこうに光を当ててしまう、あるいは剣のような言葉になる。しかし悔い改める者には乾ける魂を癒す命の水、慰めと希望の言葉となる。ご計画に従って自分たちの成し得ることは、この神の言葉を語り、主イエスを明かしするということ。それともう一つ、主イエスの名によって癒しを行うということ。これは病気がただ治るということではないんです。癒しというのは前から何度も言っているように、がんじがらめに縛られていた悪しき力から解かれることですから、囚われから解放され、許された、救われた人として生活が変えられていくということであります。イエス様の十字架に出会い、救いに預かりながらちっとも生活が変わってないというのは、それはおかしいんです。生活がきっと変わるはずなんです。それをただ言葉だけで、口先だけで言ったり教えたりするんではない。一緒に生活しながら、一緒に歩みながら、その許されて信仰に生きる生活へとこう変えられていく技、それが癒しなんです。実はこういう祈りに神様が答えてくださった。それがその場所が揺れ動くという仕方で表されています。実は昨日この説教の準備している真っ最初に一瞬地震が来たことを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。ぐらってきたんですね。あまりにもタイミングが良すぎちゃって、おっとと思いましたが、本当に。ただ神様がこう来ていてくださるという時に、こう揺れ動くという表現を取るんです。シナイ山でモーセが山に登っていた時も、全山が揺れ動きとかですね、 でも実はこれ聖書の先輩特許では実はないんです。紀元前1世紀頃のローマの詩人たちも、この、聖書の神様じゃありませんけど、ローマの神々ですけども、この神がいるという時にこの、場所が揺れ動くという表現を、使うんですよ。ですからちょっと脇道にそれますけども、この使徒言行録の記者はいわばそういうローマの知識人たちの持っているものをよく知っている。でそういう人たちがあっと思うようなこの表現を使う、これ習字学っていうんですけどね、言葉をこう紡ぎ上げていく、そういうなんて言うんでしょうか、力を能力をこの使徒言行録の記者は持っていることがわかります。そしてその祈っていた人たち全員に、すべての人に聖霊が満たされて、そして思いっきり大胆に語り出した。聖霊に満たされるってどういうことでしょうか。神御自らが私たちのうちに満ち満ちてくださる、これ充満するっていう言葉です。自分はあの十字架によって復活の命をいただいて本当に神のものとせられている。それを深く知ることになるんです。聖霊に満たされていくときに神様が私たちのうちにいてくださるわけですから、その神様がうちにいて見る目は、今まで愚かな人間のこの、自己中心的な強欲な虚栄心に満ちた、もちろんあの上っ面はちゃんとしますよ、しますけども、そういう 目がこう肉の目としてあったある人間でありながらですね、聖霊に満たされていくときに、ある意味では神の目で見る、ちょっとかなり乱暴な表現なんですけども、今まで多分見過ごしにしていたものがそこに見えてくる、あるいは神の耳で聞くようになる。今まで聞いても何にも思わなかったけれども、あ、この人悲しんでるんじゃないだろうか、この人寂しいんじゃないだろうか、それを聞き取る耳を与えられている。語るべき言葉、今まで口下手で人の前で喋ることなんて全然ダメダメって思ってたのに、聖霊に満たされていくときにこの口が神が語っていく言葉、口となっていく、この手が今まで人を打つような、この叩くような手でしかなかったのが、背中をそーっと撫でるような癒しの手になっていく。聖霊に満たされるというのはそういうものとして見ることができるのではないかと思うのであります。大胆さというのは聖霊にそうやって満たされて起こる主への全幅の信頼を表す表現であって、なんか大胆というと自分がキリストになり変わってこう権力者に無鉄砲にこう対抗する闘士になるような、そんな意味での大胆さではもちろんありません、決してありません。こんな愚かで堅くなな自分を忍耐強く呼びかけ続けてついに変えてくださった、あの神の言葉そのものの力を信じて、与えられた自分の持ち場でイエス様が教えてくださいましたように、蛇のごとく悟く、鳩のごとく素直に、最も近くにいましたも主に心からの感謝を持って、御言葉を直接的な言葉であっても、あるいは行いや振る舞いによっても、全生活をもって我らをとことん愛してくださっている 生ける主を証ししていきたいのであります。お祈りします。主よ、厳しい現実を前におじまどう弟子たちや私どもに共同の祈りの恵みを示してくださり感謝いたします。一緒に祈る中で十字架の前に立ち、世界も私どももあなたに作られ、あなたのものとせられ、あなたの顧みの中に置かれていることを改めて心より感謝いたします。あなたに背き逆らう世の権力者たちのその力の前に翻弄されるような私どもでありますけれども、しかしそこにあなたがそれをご覧になり必ず裁かれるお方であることを信じ、しかしその中に私どもが変えられたように悔い改めるものを許し、そしてどんな過去をも許して益としてくださることを信ずる信仰へと招いてくださっていることを感謝をいたします。どうぞ私どもも聖霊に満たされ、大胆に御言葉を全生活をもって証しするものとなさせたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌387番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。この礼拝において真理を知らされて、罪の縄目より解き放たれ、自由なものとせられましたことを感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。私たちをなお捕らえようとする罪が絡みつきますが、そのことに気づかせ、自由にされたものとして歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌544番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。